ゆりの引き寄せハッピーティータイム。
こんにちは。
こんにちは。思考と感情を書き換えて自由になるミラクル統合コーチの深田さゆりです。今日もハッピーなティータイムを過ごしましょう。
さゆりさん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ、今回は11月。
はい、もう年末カウントダウンですね。
やだー、いよいよですね。
ね、本当に2025年が終わっちゃう時期にね、
はい、
入ってきましたね。で、私たちのエネルギーも完全に宇宙、うん、私たちというかね、宇宙のエネルギーも変わってくるので、
はい、
流れも大きく変わりますから、
はい、
その直前、大切な時期でございます。うんうん、
なるほど。
はい。ということで、スピリチュアルメッセージでございます。
はい。
はい。ですね、11月はもうね、自分の古い殻を破って、まあその時にすごく怖いんだけれども、うん、もうその怖さではなくて、本当の自分になる、もう本当の自分にならないことの方が怖い。ことなので、
はい。
だから今、古い殻を打ち破るときっていうのは怖いけれども、うん、その怖さを、選択するんじゃなくて、そこから先の未来、輝かしい未来、その未来は、本当の、なんていうんですかね、パートナーシップというか、つながり、本当のつながりっていうものが持てるときですよっていうことなので、
うん、
古い自分、人から期待されている自分、自分に条件付けさせてしまって、私はこういう人だ、こうでなければならないっていうのを破りましょうっていう月です。
いよいよですね。
そうなんですよ。もうね、大体ね、苦しんでる時って、はい、この自分らしさだと思ってることが実は本当の自分じゃないことが多いんですけども、
うん、はい、
その本当の自分じゃない自分を保とうとしていることで苦しいんですよね。そう、だから、その、じゃあ、本当の私って何って絶対言うと思うんですけど、
はい。
もう、苦しかったら、苦しくてやっていることは全部自分の条件付けというか、こうしなきゃいけない。
うん。
うん、こうあらねばならぬ。こうしないと大変なことになると思ってやっている自分。
うん、
いい人、
はい、
うん、まあいい人ですよねの部分、モラルがあって、常識的で、
うん、
人から指を刺されずにいられると思い込んでいる自分が一番自分を苦しめてるので、
うん、
その自分を取っていきましょうという結構ねパワフルなカードが出てきました。
へー、
うん、もうねこう反逆していくぐらいに。
お、すごい力強い感じですね。
でもね、そのくらいやんないと抜け出せないんですよ。うん、このがんじがらめの鎖を取れない。
まあ、そりゃそうですよね。ちょっとやったくらいだったら、なかなか抜けないとかってなってたら、そうじゃないですか。
おかしい。
いや、なんかそのイメージが湧いてきたから。
そうなんですよ。そんなの、がんじがらめじゃないじゃないですか。
うん、うん、うん。うん、
じゃなくても、がんじがらめになっているところが今湧き上がってくるところなので、
うん、
はい、そこを断ち切るには、本当に覚悟を決めて、反逆者になりぐる、なっちゃう。どうしよう、みんなからソース感食らうかもしれないって、エゴはほさくので、
うん、
うん、そこを断ち切るぐらいの勇気を持ちましょうなんです。で、実際やってみると大したことないんですよ。反応はそんなに。ソース感食らうこともないし、
うん、
うん、逆になんか、なんかみんなからいい優しくされちゃうとか、
へー、
うん、楽になったりとか、
あ、そうなんですね。
そうなんですよ。そういう月なんです。
じゃあここは勇気を持って自分の殻を破っていくっていう方向に持っていった方がいいですね。
うん、持っていかないと、来年以降、うん、その、まだ握っている、偽物の自分が こうパワーを得てきちゃうので、どんどん本当の自分が奥にまた引っ込んでってしまう。だから苦しく、どんどんさらに苦しくなる。で、楽になる人は、そこを打ち破った人はどんどん楽になる。本当の自分が前に出てくるので。まあ、そういう分かれ目なんですよ、来年。
めちゃくちゃ、じゃあそうするとこの11月って大事な月になります
す
ね。
ごい大切ですね。12月に向け
ね
て、
え、
準備段階、もう最後。
いやー、ぼやっとしている場合じゃないわって
そう
今思
そう
っ
そ
て
う。
ます。
もうね、こうあるべきって当たり前になっちゃってて気がつかないことが多いんです。なんだろうな。気を使うのがね、すごく疲れるっていう方はもう多いと思うんですね。気づいてる。自分がなんか気を使ってる、疲れてるなって。だから人と会うのも疲れちゃうしって思ってる方も多いと思うんですけれども、本当の、ね、人間関係って疲れないし。でもじゃあどこに気を使ってるかがわかんないんですよ。当たり前すぎて。だって、例えばね、メール、LINE なりなんかメッセージもらって、だってこの返信するのは当たり前でしょ？とかって思ってると、別に返信しなくてもいいことだったり、大勢の中の一人だったりとかね。あとは別にすぐ返信しなくても、一言、ちょっと待ってね、でもいいし、返信一日遅れたっていいのにすぐしないといけないと思い込んでる人って、それをすぐ返信していることで自分が苦しくなってることに気づかないとか。で、そうすると何をやるかというと、本当この人って年中送ってくるから嫌よねとか、なんか相手のせいになるんですよ。
そっか。
前ね、昔、ある方が、まあ、セッションを受けてくださった方の一人なんですけれども、ちょっとね、先輩、私の10、20ぐらい先輩だったのかな、年齢が。で、その方が、よくね、電話とか来る人なんですよ。で、話し始めるとめちゃくちゃ長いの。で、もう一人の方も、私のセッションを受けてくださった方がいて、その方とその話が長い方っていうのは知り合いだったんです。で、そしたら、そのもう一人の方、例えば話の長い方が A さんで、もう一人の方が B さんだとすると、B さんが A さんから電話かかってくると、もう本当長くて困るんですよね、とかって私に言うわけですよ。で、もうどうしたらいいんですかね、とかって言うから、いや、それ長いから切ったらいいんじゃないですかって私は言うわけですよ。で、そんなこと言えませんとかって言うんだけど、私は長いとごめんなさいな、ちょっと用事があるからここでって切るのね。そうすると、素直に、ごめんなさいねとかって言って A さんは切るんですよ、電話。だから B さんにも同じこと言うんだけど、B さんは断ることがいけないことだとか、相手を傷つけるとかって思ってるのかわかんないんだけれども、そういうことをしなくて苦しんでるわけですよ。言ったらいいだけなのに。で、挙句の果て、A さんは本当に迷惑な人になるわけ。A さんが悪者になっちゃう。でね、これってすごく多くて、いろんな人がこのことをやっていて、なんか自分が悪者にしてる人 って、やっぱ本当にそうですかって言ったら、自分が悪者っていうメガネで見てる。だから一言自分が断ればいいとか、いや、私できませんとか、ごめんなさいすればいいのに、言えないがために、それを言ってくる人が悪いみたいな
さゆりさんはその時に A
ね。
さんに対して、まあ、時間がないからって断るじゃないですか。それがこう何回も何回も続いても、別にそれは嫌じゃないんですか？
だってそういう人だもん、その人。わかんないんでも言わないと。
そっ
だ
か、
か
じ
ら電話
ゃ
が
あ、
かかってきても、A さんの話の内容って重要なこと一つもないね、私にとって。ただ彼女にとっては、こう伝えたいなとか、世の中がね、こんな風に大変になってるのよとか、いろいろとお話が、こんなすごい人に会ったとか、スピリチュアルな話がね、好きな方だったので。そうすると、私としては出たくなかったら電話出ないし、今日はちょっと余裕があっても、ちょっとだったら話してもいいなとか、何回か連続でかかってくると、これは出たら方がいいなとかっていうのは出る。 で、出て話聞いて、うん、あ、そろそろだなと思ったら、ごめんなさいね、ちょっと次セッションが入ってるので、とか、うん、ごめんなさいね、とかって言って切る。
じゃあ、さゆりさんに関して言うと、
うん、
A さんに対しては、そういう嫌な人では全然なかった。うん、
じゃないないないない。面白い話する人っていうか。
でも B さんにとっては、もう A さんは、もう電話も長いし、しょっちゅうかけてくるし。
そうそうそう。すごいね。A さんって、だから純粋だから、本当に自分の気持ちに素直に動く人なので、
うんうんうん、
で、相手がどうのこうのとかって考えられないタイプの人なので、わからない。
うんうんうん
うん、よかれと思って電話してきてくれてるし、
はい。
うん、これを伝えなきゃ、みたいな。
そうか、だから私、B さんの気持ちも結構わかるから、
うん、もちろんもちろん。
優しい人なんだな、とかね、いろいろ思っちゃうけど。
いや、私からすると、言いたいことを言えない人。
あ、まあそうなのよね。そう、でね、確かにね、う
ん。あの、一見優しく見えるんですけれども、うん、それはただ単に相手から嫌われたくないっていう、あとは、そういうことしちゃいけないとかね、嫌われるよとかって言われている、これも思い込みなわけですよ。うん、で、結果的に何やってるかって言ったら、A さんのことを悪者にしてるっていうね。
まあ確かにね。
そうなの。で、嫌な人になってるんですよ、結局は。その B さんが。で、嫌な人に自分が A さんを悪者にして、嫌な気分も B さんは味わってるわけですよ。
うんうん、
だから自分の状態がどんどん落ちていっちゃうわけ。
よくないですよね、それはね。
そう、そうすると何するかっていうと、今度は A さん見た時に、うわ、やだってしかめっ面になったりとか、
うん、
今度誰かに、A さんだけじゃなくて、これって誰にでもやってるはずなので、うん、あ、この人はやだ、あの人はやだって、どんどんどんどん狭くなってっちゃう。自分のこう、OK 範囲が。
ああ、そっか。
うん。そうすると、どんどんどんどん心のシャッターを閉ざしていって、
うん、
なんか B さんってちょっとこう、なんていうのかな、打ち解けにくいわよねって思われちゃうんですよ。
いやー、でもまあ、わかります、それ。うん。
で、結局は自分が損するので、
うん。
だったら、長い目で見ての損なので、
うん。
だったらその時言いたいことをちゃんと言う。で、相手に対して、だってね、時間を我慢してやってる方がネガティブエネルギー吐くし、うん、相手を嫌いになって自分も嫌な思いするんだったら、
うん、
そのままでごめんなさいした方がどれだけスッキリするか。
まあね、そうですよね。
気持ちいいんですよね。
引きずらなくて済みますしね。
全然引きずらない。だって、
ね、
そう、その、私にとっては別に、その A さんから、A さんはすごい本当になんか純粋だから、人を嫌うってあんまりないんですよ、その人。
うんうんうん、
だけど、もしその人が、私がね、いつもなんか用事があるわって言って、切るわって、いやね、あの人はって言うとしたら、
うん、
まあそれはそれまでの人なので、
うん、
別に、どうでも、私にとってはどうでもいいというか。
なるほどね。そうか、そうか、う
ん。そうそう。だけど、そういうことをしない A さんなので、
うん、
私は別に電話出るし、出られるときは出る。
うん。うん。だから、ちょっと自分、我慢してるってことですよね。
そうなんですよ。でね、この我慢が癖物で、
うん、
我慢強い人って自分が我慢してることにも気がつかなくて、
うん、
もうね、いろいろとこう、受講生さんと LINE で、まあ、いろいろとワークやったりするんですけど、例えば、なんていうのかな、私にはこういういいところがあるとかっていうのを書いてくださいみたいなことをやったりときにも、うんうん、そのすべてが、あ、私はこれができる、あれができる、何々ができる、みたいな、だから私にはいいところがあるっていう、何かができないと自分にはいいところがないっていう、また思い込み。
うん、
もうそうすると頑張ってるんですよ、すごく。例えば、夕食を本当は作りたくないと思ったけど、頑張って作れた私すごい、みたいな。いやいやいや、それすごい力入ってますよね、っていう。
うん。
うん。じゃなくって、まずは、できない自分を認められた私すごいとか、とかね。
うん。
そっちに行ってほしいわけなんだけれども。 だからそこも気づいてない。自分が作り上げている自分に気づいてない。本当の自分は、そんなことやりたくないって言ってるのが、その時の自分のありのままの姿だから、それを受け止めるしかない。うん、で、受け止めたらそこからは自分が癒されたりリラックスして、次からは意外と料理作れちゃったりとかしてくるのに、頑張っちゃってるからどんどんぎゅうぎゅうになって、自分はものすごく自分を認めてる、認めてると思ってるけど、認めてる自分は作り上げた自分なので、本当の自分はもう全然もうどんどん疲弊してっちゃうんですよね。だこういうことがね、起きやすいんですよ。
なるほど。
そう。
そうか。
まあ、結構ね、自分と本当にね、対話していかないと、
うん、
エゴって賢いので、本当にね、いい自分が自分だと思ってるから。
は
そこの自分を外すには、さっき言った反逆者的な、もう私はこんな不良の私でいいんだ、じゃないけれど、
うんうん、
こんなダメダメな私でいいなよ、みたいにならないと、うん、本当の自分って出てこないんですよね。
まあ確かにね。奥の方に隠れてるわけだから。
そうなんですよ。ね、そうなの、そうなの。
うん、
でも、ここのところをちゃんと出していくと、自分、本当に素の自分でいいんだって思えてくるので、
うん、
人と会うときも自分を取り繕わないから楽だし、
うん、
で、自分がそのままでいいと思ってるので、
うん、
人に、なんて言うんですかね、ああすべきでしょ、こうしなさいよって言わなくなる。あとは人に頼らなくなる。依存しなくなってくる、はい。
うんうん。そっか。自分のことも認められてるから、相手のこともそのまま、ね、
そうそうそう
認められるっていう。
そう、相手は自分と違っていいって思えるんですけど、
うんうん、
まあ私もすごい経験があるからわかるんですけど、パートナーって自分のものっていうのがね、潜在的に入ってるんですよ、どうしても。だから、
うん、
自分が A がいいって言ったんだったら、あなたも A でしょって思いたくなっちゃうんですよね。
うんうんうん、
そうすると、例えば自分が健康的な生活をしていて、うん、いいものを食べてるとしたら、なんであなたはこういういいもの食べないのって思ったりとか、
はい、
せっかく私が手作りで作ってあげてるのに、みたいなの思った時期も私もあるわけですよ、今のと。そう。で、そういう時に、自分が本、なんていうのかな。本当の自分でいると、あ、自分も確かにジャンクフード食べたくなる時もあるし、
うん、
甘いもの食べないようにしようと思ってるけど、ついついコーヒーと甘いものって食べちゃうなとか、
うん、
そこに本当に OK が出始めてくると、パートナーが何食べてても別に気にならないし、直そうとしない。ただ伝えるけど。
うん。
うん、受け取るのは相手次第なので。
うん。
で、相手に気になることって、実は自分に気になってることだから、
うん、
そう、あ、自分がこれやればいいのねって言うだけで済むんですよね。
そっか。だから、まずはもう、本当に人のことは気にせず、自分っていうところですかね。
そう、でもほら、人のことは気にしない。したくないけど気になるわけじゃないですか。どうしても。で、
ね、
その気になるのは何でですかって言ったら、自分が自分の、なんていうのかな、こう、本来の自分じゃなく、正そうとしている自分を一生懸命やってるからなんですよ、と、
うんうん。
人に気になるところっていうのは、自分が気になってるところ。例えば私だったら前は、もうね、自由になりたいとか。
うん。
もうやっぱりほら、女性ってね、仕事もやって、家事もやってて、自分の時間ってすごく少なくなるじゃないですか。
うんうん、
そうすると、私ばっかりと思うわけですよ。
はい。
うん。全部家事もやって、家のこと全部やって、子供の世話もして、あんたは全ずっと仕事だけして帰ってきて、みたいな、イラつくわけですよ、
うん。
で、その時に、未熟な時はそれを夫のせいにするわけね。
はい。
いや、あなたがちゃんとこうやってくれれば、うまくいくのよって、そこで終わっちゃうんだけど、でも、よくよくちゃんと自分を見ていくと、あ、私が自由になりたい。
うん、
え、自由に夫がやっているように、だから見えて、
うん、
羨ましいと思ってるんだってことに気がつくわけですよ。
うんうんうん、
そしたら自分の中で私はどこを自分に制限させてるんだろう。 って言ったら、ちゃんと時間には食べさせなきゃとか、子供にね。
うん。
うん。あとは、ちゃんとこれをやらなきゃとか。いろいろちゃんとちゃんとっていうのが多いなって気づいたわけですよ。
はい。
うん。だからそういうところをやめていく。できる範囲で、まずは自分がリラックス。できるときはやってあげたいと思うからやってあげる。でもできないときはもう総勢帰ってきちゃうとか。
うん。うん。
うん。いろいろと、こう、工夫をして、自分がこう自由にさせた、自分を自由にさせてあげる。そうし始めると、夫に向かってた文句っていうのが減ってくるわけです。つまり自分を自由にさせてあげなさいよっていう声を、私はちゃんとこうやらなきゃいけないっていうのが邪魔してるから、その声は目の前の相手に行くわけで、あなたがちゃんとやりなさいよみたいになっちゃうんですよ。
いや、よくある話ですよね、
あ
こ
る
れっ
あ
て
るある。
ね。
そう。だから本当に自分を、ありのままの、そのままで、まずは受け止めてあげて、そこから私たちは成長していくので、どんなネガティブな自分、どんなダメな自分も、そのままをとりあえず受け止める。で、そこに絶対ダメ出ししない。ってやっていくと、本当のつながり、自立した者同士、自分のことは私のことは私が大切にするっていう者同士のつながりができるので、依存もしないし、いい関係性になりますよっていう月です。
いやー、ちょっとね、ここは私も11月。あーって。
そう、今、反逆者になったんですよね。
うまく言葉にならなかったけど。
はぁっていうの
あ
伝わった。
ーっていう。こんな感じで殻を破っていきたいと思います。
ぜひ、
ぜひ皆さんも。
ね。
さあ、それでは最後に、さゆりさんからお知らせお願いいたします。
11月、先ほども申し上げたように、自分の殻をね、破っていくっていうところだし、本当の絆を作っていくっていう月なんですけれども、それにぴったりのセミナーを ご用意しております。タイトルは、愛する人生への扉を開けるです。これで、本当にね、自分が過去、ダメ出ししていたところとか、あるいはこの人との関係性がって思っているところ、そこにヒントがすごくあるので、本当にね、自分の人生をまるっと愛せて、そうすると未来が愛に変わってくる流れに入りますので、ぜひこちらのセミナーを受講していただけると、あなたの人生が変わるんじゃないかなと思います。
ではお申し込み方法を教えてください。
お申し込み方法は私の LINE 公式にまずはご登録いただきますと、お申し込みフォームというのがありますので、そこからお申し込みください。あとは、Facebook だったり、主催が、この間のアッコちゃんのお寺になりますので、そちらのお寺の、インスタグラムとか、お電話をしていただいても OK です。
わかりました。
上皇院さんです。
気になる方はぜひいろいろチェックしてみてください。一番早いのは説明欄の方に
そうです
LINE 公
ね。
式アカウントの URL をさゆりさんの、貼ってありますので、そち
そう
ら
です
から、
ね。
もうすぐにっていう方はそちらからお願いいたします。さゆりさん、ありがとうございました。
ありがとうございました。